今日は8章です。8章弟子作りのキリストの弟子作りの第8章、キリストの弟子作りの原則となっていますけれども、まあちょっとこれティンボフ氏とも話したんですけど、まあ、原則の話が実はこの前にもずっと原則の話ずっとしてきてるので、ここはどちらかというと原則に基づいた方法の話と言ってもいいかもねっていう話がちょっとあったんですけど、どうしてまあここで原則という単語サブタイトルがついてるかはちょっとまだ確認できてないんですけど、まあ具体的なことです。で、第1のパラグラフ読みますね。キリストの弟子作りの原則が変わることはありません。今まで学んできました。この原則は聖書に直接由来している。聖書に基づいて私たちが読み取ったことなので、時代を経ても不朽です。変わることがありません。劣化したり時代遅れになったすることはありません。で、翻って方法は一方で原則と異なります。方法とは私たちが教えるときの管のようなものであり、原則を適用するときの手段です。まあ、原則があって、それを実行していくとき、その時の方法。それは、まあ、時代時代、もちろん地域の国によっても違うし、その状況によっても違うでしょう。違うものがあります。でも原則は同じです。で、私たちが方法について語るとき、下記の項目が大切です。まあ、3つ挙げられていますね。1つ目は、明確な目標です。明確に、そのはっきりと、まあ、明らかに、誰でも分かるように目標を定めること。で、次はその目標に到達するための道をこう考えること、示すこと。その次は、その道を歩むための手段、どのように道を歩んでいくのかについて考えること。分かりやすいですね。目的地を決めます。で、目的地に対するルートを考えます。で、そのルートを通る方法を考えます。まあこれイエス牧師も山登られますし、山登ることを考えると割と分からないですね。どの山に登るか決めます。その山に登るためのルートをまず考えます。まあ西から回るか、北から回るか、東から回るか。で、そのルートをどのように通っていくかですね。ここは雪が多いので、漢字機持っていこうとかですね。愛禅持っていこうとかですね。道具が決まります。まあそういったことです。じゃあ、A いきます。明確な目標。神は時間を含めたすべての神です。まあ、時間も含め、時間も空間もすべて、もうそれにとらわれないすべての主です。過去、現在、未来において何が起きるかをご存知です。これとても大切だと思います。今だけの神じゃないです。過去も現在も、そして未来も。だから私たちにとって知ること、何を知ることが最も大切か。知ることが最も大切なことは、すでに聖書に書かれています。聖書は神の言葉ですから。私たちが神のご計画を知ることは、だから可能です。これは面白い、表現だと思います。私たちが神のご計画は、聖書として、御言葉を通して知ることができます。って言ってますね。そして、知る必要があります。明らかに私たちに聖書が与えてあげているので、この恵みを、受け取らない、方はないということです。で、これはクリスチャンとしての私たちが今日抱かなければならない目標を明確に定義づけることを許します。ちょっと回りくどい言い方なので、別な言い方をすると、まあ、私たちが今日抱かなければいけない目標、まあ、目標は決めなきゃいけないので、目標を決めることを、まあ、可能にしますと言ってもいいと思います。だからできますってことです。まず目標を定めることができますよって言ってるわけですね。だから定めましょうということです。私たちは神のご意志と一致する目標を定め、自分自身と担当しているキリストの弟子をその方向に導かなくてはいけません。目標が決められます。御言葉を通して私たちはそれを知ることができます。優秀なリーダーは委ねられている群れのために明確な目的、目標を持ちます。聖書から次の例を挙げます。たくさんあると思いますが、ここでは、モーセとイスラエル人、出エジプトのところをずっと思い起こすと、本当に彼らは、モーセは、目的地を持ってました。最初から持ってました。で、見言葉に導かれて、その民をですね、何十万もの民を導きました。それから、パウロと異邦人のクリスチャン。パウロも、もう本当にその福音を述べ伝えることにですね、もうその他のことは全部損と思うようになったぐらいにですね、目的をもう絞ってですね、で、私はこれから異邦人の方に行くと。 家に行って、異邦人に御言葉を、福音を述べ伝えてきました。それからユダヤ人クリスチャンの他のリーダーたちももちろん多くのですね、例がそこにあります。まあ、聖書の箇所を挙げられていますから後で読んでみてください。自分が担当している弟子たちに彼らの目的地、つまりキリストにおける成熟と聖霊における実りの豊かさを知らせなさい。これはまあリーダーたちに向かって進めているわけですね。その目的地があります。それがどれだけこう栄光に富んだものかも本当に御言葉に書いてあります。私たちの思うところ全部超えてますから、それがもう言い尽くせない、そこに成熟と実りの豊かさがあります。神は私たち一人一人のために多くの特別で大きな夢を準備されています。これも僕いつもすごくこれを思うと感動するんですけど、一人一人に全く特別な計画が与えられている。それをできるのは神様だけだからです。全く全部違うんです。でも実際全ての人が全く違う、まあ少なくとも見た目は分かります。で、全く違うこの状況とにありますよね。それでもこれから生まれてくる人も全部違うわけです。もう全部違う。で、全部違う人に全部違う素晴らしい計画があります。それはもう本当に神様のこう大きさをなんかいつも私は感じます。準備されています。で、あなたが神のゴールを追い求めながら、このように方向性と目標を担当している弟子たちに示すと、彼らはあなたの愛、ケア、アドバイスに対して安心感を抱くようになります。これどこに行くのかわからないでですね、出発する楽しみもあるんですけど、そういうことでは、なかなかドキドキはしますけどですね、安心、安定とはちょっと違うかもしれない。で、この場合は目的目標をはっきり定めましょう。これ私たちにできますから。で、それを御言葉から聞きましょう。で、それを担当している、人に、ちゃんとシェアしましょうと言ってるわけです。ディサイプラーは担当している弟子が歩く道を常に導かなくてはいけません。ここで大切なのは常にだと思います。前回学びましたけど、その人生のあらゆる場面とかですね、いつもその継続しているものです。最初だけとかではないですから、常にいつも導きましょう、そういう心でいましょうということだと思います。で、時にはパウロとバルナバの例のように弟子がディサイプラーを超えることがあります。バルナバは最初パウロを導きましたけど、その後はパウロの方が表舞台にですね多く立ちました。でもそういうことがありますけど、この場合引き続き道を導くことができ、担当している弟子がさらなる高みに達するのを励ますことができるディサイプラーに変わってもらうと良いでしょう。そういう場合もあるかもしれない。これちょっとこの例として当てはまるか分かりませんけど、マルコはですね、ヨハネ・マルコはですね、最初バルナバと一緒にこう行ってですね、旅をしてたんですけども、その後はパウロとも一緒に行ったことに分かります。で、私にとって役に立つものになったって書いてますから、すごく親しい関係を持ったでしょうし、そういうことも変わることもあると思います。で、次はテモテの例です。テモテは最初、これが一つの例として、テモテの例は最初祖母と母親によって、導かれました。それから間もなく他のクリスチャンリーダーによって、そしてパウロによって導かれました。これ第二テモテのところにいろいろ書いてあります。最初はあなたのお母さんおばあさんからあなたの信仰をもらった。で、今も本当にもう私の子パウロっていう、私の子テモテっていうぐらいにパウロはテモテを自分の子供のようにケアして導きました。次です。人が変化を嫌うことは自然なことです。私たちが担当している弟子の人格を扱うときはまさしくそうです。もしこの抵抗が人間の自然な反応によるものであっても構いません。時とともに受け止めることができるようになるでしょう。しかし、もしこれが私たちが担当しているキリストの弟子に対して弟子作りの目的とゴールを明確に定義していないことが原因だとした、これはディサイプラーとしての私たちの過失となります。ちょっと説明しますと、大体実感としてこう変化を嫌う傾向が私にもちょっとあるかもしれない。で、特にその私たち、その人の人格ですね、その人の人格はその人の生きていた時間にこうだんだんこう対応してきますから、つまり 今のこの自分が何か変わらなきゃいけないものが示されたときには、今まで自分が生きてきた時間について問われているのと近しい感じがします。だから抵抗感を持つのは当然だと思います。で、これがだから人格を扱うときは特にそうだと思います。だからこれは自然なことなので、ちょっとこの49ページのあってもってなってますけど、まあ、もし人間の自然な反応によってそれが起こっているのであれば、まあそれは自然なことなので、いずれわかる。ですから、あまり気にしなくても大丈夫と言ってるんだと思います。で、問題はその後半で、しかし、もしディサイプラーがそれをはっきり言ってないこと、だからよくわからない。ゴールがどこにあるかわからない、目的がよくわからないので、混乱して抵抗感を表しているのだとすれば、それはディサイプラーができることが、あるでしょう。というふうに言ってるんだと思います。で、そのようにですね、この A の最後のところ、神は私たちが何をすべきかについてとても明確です。はっきりしています。私たちも担当している弟子に対して明確でなければいけません。結局私たちに隠すことは何もないのです。で、これで、マタイの28の18と20、それから使徒の働きの1章6から11、これを見てですね、少なくとも前半は、ああっていうふうにだんだんこう皆さん覚えても、来るかもしれないですね。これは何の箇所か。一応こう読みたいと思うんですね。非常にはっきりしています。神様のことですね。マタイの福音書28章18から20。これを俗に何と言ったでしょうか。これ大宣教命令ですね。僕もこれを、ありました。大宣教命令ありました。じゃあ、読みますね。マタイの福音書28章18から20。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の方の約束は果たされました。ペンテコステの時に何が私たちに与えられましたか。聖霊が与えられました。イエス様は私たちと共にいます。神様が私たちのうちにいらっしゃいます。絶対離れ、もう本当に今日のイエス牧師のメッセージ、絶対に消えないですね。絶対に消えないです。関心、神様の方からは消さないです。だから私たちはこの約束が果たされたことを知ることができます。そうするとこの次の箇所いきましょうかね。使徒の働きの1章6から11です。ちょっと長いので8節だけ今日は読みます。まあ、今日メッセージの中でもありました。使徒の働きの1章の8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますですよね。この約束も果たされました。この直後にペンテコステの時に聖霊が私たち弟子たちに下りました。それは私たちにも同じように約束されたものでした。だから私たちは今日のメッセージの通りです。すべてのところに出て行って、キリストを明かしするものとなります。はっきりしています。で、弟子を作りなさい。福音を述べ伝えなさい。教えなさい。ですね。で、バプテスマを授けなさい。さあ、ここで A が終わったんですけど、ここまででまず何か。今日はちょっと少し余裕があるので、ゆっくり やれるんですけど、何か質問がありますか。最初は明確な目標ということでしたですね。じゃあ明確な目標を、超えて次いきます。次は、B、 ギャップを埋める。このギャップってまだちょっと少し唐突かもしれないので説明をしますと、さっき方法について語るとき、明確な目標の次が目標に到達するための道って書いてあるので、まあ、ほぼそういうことと思ってもいいかもしれない。 ギャップというのは、今のこの状態からゴールまでの間の空間を埋めるということです。だから、どのような道、どのようなルートなのかということ、そのギャップを埋める必要があるということですね。じゃあ次いきます。ゴールと手段、まあ、この両方がということだと思います。ゴールと手段の両方がなくては、人の経験は葛藤、不安、幻滅でいっぱいな即席の人生となってしまいます。人の人生はこのようなものである必要はありません。人生には秩序と将来的な計画が必要です。神様自身が私たちに計画を持っていますから、私たちもその何ですかね、その場限りのですね、生き方をするように私たちは定められていません。オリンピックランナーにはレーンをはみ出すことなくゴールに到達するための白線が必要です。今テレビとか見てるとこう線が引っ張ってるの見える時があります。白線が必要です。同様に私たちにもコースからそれずに求めるゴールにたどり着くための霊的なガイドラインが必要です。担当している弟子をゴールに導くには彼に何が欠けているのかを見つけ出す必要があります。彼が人生においてどの段階にいるのかを評価しなくてはいけません。まあ、これ評価というと少しこうなんか抵抗感があるかもしれませんけど、まずだから そのことをこうはっきりさせてですね、認識することっていうことです。だから評価して何かこう分類することじゃないです。だから なんか日本だと評価って言うとなんかこう成績つけるみたいなイメージがあるかもしれませんけど、それだけじゃないです。だからそのことを明らかにするんです。まあ、最近ですね、ちょっと話ずれますけど、コンピューターの世界ではですね、これリスクですね、そのコンピューターウイルスとかそういったどういう脅威があるのかを評価するって言葉を使うんですね。その何がどうあるかってことをまずこう明らかにして、それがどの程度の評価 の脅威の具合でってことを考えて、その目で計画を立てる必要があるので、そういうことを評価する、脅威を評価するみたいな言葉があるんですけど、似ていると思います。で、評価しなければいけません。その人は母親ですか、父親ですか、祖父母ですか、学生ですか、上司ですか、それともビジネスマンですか。まあ、いろんなその環境状況にいる人がいるでしょうということですね。いろんな人があります。もうこれで全部じゃないです。もちろん違います。で、弟子の人生におけるさまざまな場面は、弟子作りの初期のフォーカスがどこに当てられなければいけないかを定義するでしょう。これもちょっと回りくどいかもしれないので、別な言い方をすると、弟子が今人生のどの場面にいるのかを知ること、これが今何をしなければならないか、そのことについて、教えてくれるでしょうということです。だから今どういう状況でしょうか、この人は今何をに対して課題を取り組んでしょうか、どういう状況でしょうか、まあ、もちろん年齢も性別もいろんなことがあるでしょう、どこに住んでるでしょうか、どうでしょうかということを知ることが重要です。まあ、例えば以下の例がありますねということですけど、子供を持つ両親はの場合だとすれば、クリスチャンホームについて学ぶ必要があるでしょう。聖書に基づいた家庭というものを、子供を育てることについてはどういうことなのかについて具体的に学ぶ必要があるでしょう。例えばですね。で、独身者、まあ、シングルであればクリスチャンの恋愛結婚について原則を学ぶ必要があるでしょう。これも本当にとても大切です。去年のファミリーキャンプの時にたくさんの学びできましたけど、本当に大切です。その原則に基づかないと私のようになります。私もものすごいそのことで辛い時期をたくさん持ちました。だからそのクリスチャン、聖書に基づいた恋愛についてのその原則を学ぶこと、それほど知ることは本当にとても大切なことだと思います。で、次、若い男性、まあ、これは特に青年の男性は肉の欲と目の欲について直ちに学ぶ。まあ、これもなかなか大変なことだと思います。これも本当に早急なことだと思います。それをなんていうんですかね、知らないとその罪悪感だけがですね、そこに積み重なっていく場合もあります。まあ、女性の場合は別なことについてそういうことがあるかもしれないですけども、私は男性ですからそれはとてもよくわかります。で、例えば祖父母は知識と経験を他の人に教えられるように学ぶ。本当にたくさんの経験を持っていますから、その経験をどのようにして、どのような、方法でどのようなやり方で、伝えていくことができますかということについて学ぶことができますね。まあ、いろいろな例があります。 まあ、そのいろいろなその場面ありますから、その場面に応じて、何をするべきかが決まってくると思いますということです。で、最後のところですね。キリストの弟子がさらに成長し学ぶと、教えられたことを実践しながらより、熟成し、他の人をキリストの弟子として育成することができ、そして自分で霊的な栄養を得るようになります。成長していきます。私たちは成長していきます。人間は成長するようにこうデザインされているっていうのは本当にそう思います。成長するようにデザインされています、神様によってですね。だから私たちは霊的にも成長します。で、もちろんですね、とても大切なのは、これ前回も多分話したと思いますけど、弟子作りがじゃあ成長したのでもういらないっていうことではない。で、弟子作りは生涯続きます。イエス様も前も話しましたけど、3年間だけかっていう、そうじゃない。聖霊によって私たちを導いていますから、今でも。だから私たちは絶えず、そういった弟子作り、成長し続けることが必要です。成長もしたんだってなったら、あなたは成長しなければならないことも分かってない、そういうことだと思います。これで B が終わりました。だいぶいいテンポできましたけど、どうでしょうか。ここまでで なんか感じたことでもどうぞ話してください。ちなみにですね、全然話ちょっと変わるんですけど、最近ですね、まあ少しこう語る機会が増えてきたので、私比較的硬いタイプなので、これちょっと学ぼうと思いましてですね、少しこうなんだっけ、メッセージの中でのこうジョークみたいなのが、ジョーク集みたいなのがですね、あるんですけど、昨日ちょっとアマゾンで買ってしまいました。それはだから、まあ出所を言っちゃうとまあすぐ終わっちゃうんですけど、まあ聞いたことあるような話にちょっとですね、ありましてですね、一つその中でですね、サンプルであったのが、私はですね、本当に新約も旧約も大好きなんです。もうそれぐらい役中なんですっていう、そういうジョークがありまして、ダメだったですね。そういうこともありまして、これからちょっとですね、少しずつそのチャレンジしてみたいと思うんですけども、温かく笑っていただけたら幸いなんですけど、まあ、そういったことで、ね、少し、リラックスしまして、次に行きたいと思います。いつでも行ってください。なんかあればその場で行ってください。弟子作りのミーティング、C ですね。弟子作りのミーティング。以下の有用なヒントは、あなたの弟子作りがより多くの、これ、実は単純に漢字が果実の方にしてください。実を結ぶために役立ちます。1、毎週定期的に行われる一対一ミーティング。弟子は、欲求不満、葛藤、功績などをディサイプラーと共有し、祈ってもらうことができるので、毎週のミーティングは、学習と成長のための良いリズムを整えます。そして、弟子は学んだことを実践できる時間を与えられ、より多くのトレーニングを受け祈ってもらうことができます。まあ、この中で、共に祈るということと、まあ、リズムということが少し印象に残りました。まあ、本当に共に祈ることですね。さっき祈ることが教会の中での本当に大きなものだって学びましたけども、祈ることですね。特に祈り合うことですね。それは本当に大切だと思います。ちなみにですね、そのペンテコステの時も祈ってたはずです。ですね、祈ってた、共に祈ってたんですね、集まって。でもう一つはリズムですね。これは最終的に言うとライフスタイルになることがとても大切だと思います。ライフスタイルになってしまうとですね、それは何か特別なことではなくなりますから、ライフスタイルになる。だそのためにはリズムがある程度必要だと思います。だから例えば僕も職業人ですから、毎週週の、6日間は、会社にこう行って帰りますっていう、そのリズムがあるんで、そのリズムの中でこう生活する、それにこう馴染んでくると、その行くこと自体が何も辛いことではないですし、そのリズムに乗って、例えば僕の中では電車の中でこう聖書を読む時間がそこで行き帰り1時間ぐらい与えられて、っていうようなこともありますですね。そういったリズムですね。でそれが毎週間っていうのが非常になんかいいと思うんですよね。でこれもまたちょっとコンピューターの世界ですけど、プログラミングの世界で、あるやり方なんですけど、スクラムとかですけど、スクラムミーティングっていうんですけど、毎週 会うんですね。だいたい水曜日にだいたいするんですけど、スタンディングでこう毎週10分間とか15分間とか、そこでこう会うんですね。それがリズムを作るんですね。でそこでいろんなことを共有して、でその次の週に向かって何かするみたいなリズムですね。で1週間というリズムが、まあ、人間にとってもとてもこう、まあ、確かに最初に神様が7日間で世界を作りましたから、そのリズムっていうのが人間にとっても意味があるというふうに思うんですけど、リズムですねっていうのは大切だと思います。でそれがライフスタイルになります。次です。で時々距離または、まあ、スケジュールと書いてますけど、防線は取った上で、まあ、例えばスケジュールというより言ってもいいですし、まあ、忙しさと言ってもいいと思います。まあ、距離の問題もしくは忙しさの問題が一時的に弟子作りの妨げとなることがあります。まあ、これももちろんあるでしょう。このような場合、弟子作りは1対1で行われるべきですが、1対1で、まあ、これは毎週ということを最初言ってるんでしょうけど、2週に1度でも良いでしょう。もちろんそうです。その間は電話での会話、メッセージ、E メールなどを利用して連絡を欠かしてはいけません。実際に会うことが毎週しなければならないとなったら、それはもう全然ライフスタイルじゃないですから、毎週会うんですけど今週はお休みしましょうと、それもあります。そういうことはあると思います。でもその間はコミュニケーションを取り続けることは意識した方がいいですね。そういうことです。次です。2番、ミーティングの場所を決める。これもまあリズムに関連すると思います。場所が決まっていることがそのリズムをこうサポートします。で最善の場所は邪魔の入らない弟子たちが率直に自分を表現することが許され祈ってもらえる場所です。まあ、一言で言えば安全な場所、いろんな意味で安全であること、安心できることかと思います。で理想的には弟子とディサイプラーの間の絆を深める助けとなるため、ミーティングはどちらかの家で行うべきです。しかし、レストランやショッピングセンターなど、他の適切な環境で行ってももちろん構いません。職場のランチタイムでも良いでしょう。これたまに私も何かの人とお昼会ってですね、食事しながら、話したこともありますし、それも少し気分が変わっていいですね。まあその時もまあ、できれば個室が取れるところとかで探すんですけど、まあ取れればいいですし、そうでなくても、不思議なことにそのいい場所にこう導かれたりしたこともありました。まあ、最初ちょっと早めに会えばお客さんまだいないですからゆっくり話せたりしますし、工夫をすればいろんなことができます。はい、これでまだか C の2番だったんですね。 C の3、弟子作りのミーティングへの、まあ、具体的ないくつかの提案ということです。毎週の弟子作りのミーティングは長くても1時間半、理想的には1時間に収めることを勧めますと。まあ、これももちろん強制じゃないですし、その導きによって2時間でも3時間でもっていうことはあると思いますけど、まあ、大体こう、集中できる時間とか、それほどその無尽蔵じゃないですから、人間の集中力とかですね、あとはだから、さっきのリズムの話に戻りますけど、何か負担に感じるようになってしまうと、そこにどうしてもこのリズム感生まれないですから、1時間1時間半ぐらいがいいんじゃないですかということです。で時によっては、もっと長い時間を要する場合もありますし、それはそれでもちろん OK です。で通常のミーティングは1時間以内に収めなくてはいけません。まあ、いけませんと書いてますけど、そうしましょうということですね。でそこからですね、4つその弟子作りの中で、こう重要とされる、なんですかね、パートが出てきます。一つ目は祈り。さっき言われました。最初に特に担当しているキリストの弟子が救われて間もない人の場合、祈るときは可能ならば最も気軽に使えるシンプルな言葉を使うように努めなさい。そうすれば弟子が祈るときに無能だと感じることはありません。そのうち弟子は祈り方を徐々に学習するでしょう。まあ、これは特別に僕もそうだったですけど、最初にこう祈るっていうことを口に出して行うことをそのものがですね、特別なので、それについて、少しこう、パワーが必要だと思うんですね。特に、救われたばかりの人はですね。で、さらに、まあ、言葉もですね、いろんな言葉が、こう、専門用語的にだんだん使われてきちゃうもので、まあ、それはそれで良いと思うんですけど、で、少し意識して、シンプルな言葉を使った方が、その、キリストの弟子がですね、担当している弟子が、成長していくのを助けることになるでしょう。ということです。わかると思います。 次はですね、レッスン。レッスンは聖書に関することなら、事柄なら何でも構いませんが、その時に最も実践的で必要なことを教えるように努めなさい。で、これを決めるのに、さっきのその弟子、淡々としているキリストの弟子が人生のどのような場面にいるかということが、すごく参考になります。私たちは弟子作りの目的を常に確認しながら、上記に従って全てのレッスンの準備を行いなさい。普段救われて間もない人であれば、弟子作りの8つのレッスンからスタートすると良いでしょうと。これはもう今でも使われています。ちょっと名前が違いますけど、何だったっけ、リーダーシップトレーニングのページからあります。8つのレッスンですね、使われています。もし分からなければ質問してください。今でも使われているものです。次、共有、シェアですね。で、分かち合いのための、開放的な環境って書いてあるんですけど、心理的に安心できて心をオープンにできるという意味です。もちろんそうです。を常に整えなさい。もうすでに担当している弟子からの信頼を得ていて、彼の人生に介入することが許されているのなら、非常にもう深い信頼関係を作っているのなら、必要な時には相手の心を調べることが必要です。介入、まさしく介入ですね。カウンセリングの世界でもなんか介入という言葉があるんですけど、それは本当に十分な信頼関係ができているときに成立します。で、このようなときは、この後が少し僕は赤線が引っ張ってあって特別大事だと思いましたけど、二人の魂、霊、思考のすべてがお互いの間と精霊との間で一致しということですね。一致しているということです。精霊によってですね、神の御心に沿ってそこで一致しているかということが重要で、そのようにであれば、そのように導かれているのなら、あなたは相手のための祝福の管となります。これはものすごい特権だと思います。誰かに対する祝福の管です。神様の祝福をその人に流し出す役割をあなたは担当することができます。担当するようになります。これは素晴らしい特権だと思います。最後、時間。もし担当しているキリストの弟子が悪戦苦闘し、より多くの配慮を必要としている局面を経験していたら、問題に対処し弟子が成長するために、普段の弟子作りの時間に加えて別の時間にも会い助け続けることができます。これは本当に特別な助けが必要としている場合もあるでしょうということです。もちろんそうだと思います。その場合には毎週会うだけでなくて、もっと頻繁に会う必要がある場合もあるでしょう。それかまた、この今言った上記のこう型にこうですね、はまらずに本当にその場で聖霊様に導かれて、その相手のために何が最善か、つまり相手を愛することが必要でしょう。です。じゃあ最後までいっちゃいます。 D、 弟子作りミニストリーの維持。ですね、弟子作りのビジョンを単に牧師だけに結びつけることはできません。もう私たちこれ何度も聞いてきましたから、もう皆さんだんだんこう割ってきたと思うんですけど、牧師だけの働きではありません。牧師はこの世の教会において永遠に存在しませんが、ビジョンとミニストリーは永遠に存在します。少なくとも再臨まではということですね。これもティン牧師の話をしてですね、弟子作りは再臨来てしまえばですね、これちょっと違った局面に入るでしょうから少なくともそれまではですね、継続しますと言ってもいいですね。継続します、ですね、それももちろん分かると思います。で、弟子作りは全てのクリスチャンに向けられていますし、それゆえこの働きの維持と継続は現在弟子作りをしているディサイプラー次第です。私たちの人生のための神の目的は、これからの世代において失われてしまってはいけません。私たちは私が救われるためだけに生きているのではないということですね。私たちは自分が救われて、それで終わりのためだけに救われたんじゃないということです。今生かされていることには必ず目的があって、それははっきりしています。さっきのマタイの28のところもそう。その人の働きの一章の八節もそうです。はっきりしています。神の目的を確実に伝達するために、これはこの以下は特にリーダーと牧師に向けて、でも私たちは全てリーダーですから今聞きましょう。向けて以下の提案をします。 弟子の働きを、まあ、監督する、ディレクションすることですね。で、与えられているミニストリーのビジョンを明確にし、それからずれないように、する。新しいディサイプラーを定期的に励まし、刺激を与える。弟子作りのマニュアルと他の資料を継続的に磨き上げ、完全なものにする。すべてのリーダーが良い弟子作りを受け、担当しているキリストの弟子を上手、うまく弟子作りを、担当しているキリストの弟子がですね、多分ね、がうまくキリストの弟子作りを行っていることを保証する。で、この方法によってのみ、教会全体が大宣教命令を守り、それを日々の生活の一部とし、主イエスに従うことができるでしょう。これでレッスンは終わりなんですけど、今日ですね、ちょっとだけまたシェアをしたくてですね、今思い出しました。ある人の言葉をですね、思い出したんですね、弟子作りのことを学んでいるときに。それは山本五十六という人なんです。山本五十六と聞いて分かる人は少ないかもしれませんけど、まあ、軍人なんですけど、連合艦隊の司令官だった人です。だいわゆるその真珠湾攻撃の時の長官です。でも彼は戦争自体には反対して、すごく反対してたんですね。で、絶対戦争をすべきじゃないって言ったんですけど、まあ、もちろん命令もあってそれはするんですけど、です。で、彼は若い時に聖書にちょっと親しんでたこともあるらしくて、彼の言葉が非常に印象的だったので、共有しますね。で、ちょっとスライド用意してもらったんですけど、忘れました。ですね、いくつかあります。多分一番有名なのは、これです。やってみせ。言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かしですね。これいろんなことで使われると思います。聞いたことあるかもしれない。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かし。で、これの続きがあったっていう話をですね、私は手帳に書いたんです。で、まあ、これをなんで紹介してるかというと、まあ、非常に分かりやすいと思うんですね。まあ、簡潔にこう書かれていて、聖書的な部分もあるように思ったので、シェアしていますけど、やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人を動かし。で、これ続きがあるの初めて知ったんですけど、話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず。ね。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず。で、最後はですね、やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず。非常に簡潔だと思います。わかりやすい。じゃあこれを、最初のは覚えてたので、いつも僕、何かの時にこう思い出すんですけど、この間のこともですね、少し参考になるかなと思ったので、シェアをしました。もし、欲しければ、山本五十六でですね、検索すると、名言とか言ってると出てくると思いますけど、聞いていただければ、お教えします。私たちはですね、まあ、これ、山本五十六が聖書からこれを学んだかどうかわかりませんけど、聖書の中にも、この原則があるように思います。だから私たちは、御言葉を学んでいくときに、この原則に基づいて、キリストの担当している弟子をですね、キリストの弟子として指導していくことができます。そして何よりも聖霊様が必ず助けてくださいますから、聖霊様も同じように、神様も同じように私たちをそのように導いてくださっていますから、私たちはそれが必ずできるというふうに思います。じゃあ今日はこれでおしまいです。何かありますか？あれば後でも教えてください。じゃあ短く祈ります。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。本当にあなたがすべてを本当に見本を見せ、やってくださって、そして教えてくださって、私たちに任せてくださって、そしてそれを行う力も与えてくださって、本当にあなたが私たちを通してその働きをしようとしてくださる、本当にその特権をありがとうございます。あなたは私たちから私はあなたから学ぶことができますから、これからもあなたから学びたいので、どうぞ聖霊様、助けてください。今日の学びも私たちの心に、どうぞ聖霊様、刻んでください。願いします。そして、すべてあなたの栄光を表すこととなりますように、あなたの御国がこの地上にも、実現しますように、私たちが、あなたを、の、支配をそこに表して、で、それが本当に素晴らしい恵みと平和と、喜びと、本当にその幸せがそこにあって、素晴らしいそこに人生がそこにある、そのような場面をどうぞもっともっと見せてください。願いします。 そのようになることをあなたの働きですから、確信をして信頼をして委ねて、感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。